金曜日、時刻は5時15分回っています。さあ、ここからの時間はですね、素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いたいと思います。株式会社オースリーピース代表取締役の萩原義之さんです。こんにちは。
どうもこんにちは。はじめまして、株式会社オースリーピース代表の萩原と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。あの、萩原さんは、
はい、
FM 豊橋もヤシの実は初めましてではないということで。
そうですね。
結構あの、他のパーソナリティさんと、はい、まあ、いろいろな話をされてるっていうことで、
はい、
あの、あ、萩原さんねっていうリスナーの方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、
1、2名いていただけたら。
もっといらっしゃいますよ、もっといらっしゃいますよ。
です
か。あの、すごくね、かっこいいんですよ、萩原さん。イケメンなんですよ。
いえいえ、もう仮シュウェアをですね、ちょっと公務員みたいな感じで。
あ、ちょっとあのクールビズを予想した。
クールビズを、はい、
確かにかっこいい、見せてあげたいぐらい、あの、かっこいいんですけれども、今日のテーマはですね、もうテーマが決まってるんです。
はい、
あの、オゾンって何、オースリーピースって何、はい、っていうテーマがもう決まってるんですけど、
はい、
ごめんなさい、私あの最初にもう謝っておきます。あの、オゾンがわからないです。
なかなか女性でね、オゾンを語れる方ってい
ないです。大丈夫ですか。
難しい、まあ、今まであ
のオゾンって今ちょっとなってて。
そうですよね、
まあ、ちょっと今日この時間来るのちょっと怖かったんですけど
やはり
オゾンがわからないっていう、
なんか6限目の理科の授業が嫌だみたいな。
そうなんですよ、ちょっとお腹痛くなるみたいなあの、オゾンって聞くとよくその環境問題とかで、
はいはい、
昔地球の周りにオゾン層があってね、はい、みたいなので聞いたことはあるんですけど、
はい、
改めてこの時代にオゾンって何って言われると、
はい、
ちょっとわからないです。
そうですよね、
はい、教えてください。
土井さんがおっしゃったようにオゾンって言えば多分皆さん、はい、オゾン層をイメージされると思うんですけど、はい、そのオゾンと、まあ、マルキシ一緒なんですけど、
はい、
ただその、まあ、効果とかですね、我々がビジネスとして使ってるオゾンと、
はい、
オゾン層のオゾンは中身は一緒なんですよ、
はい、
でそのオゾン層がまあ今破壊されて、
はい、
オゾン層がまあ要は穴が開いて紫外線が届きやすくなって、
うん、
まあ、皮膚に良くないと言われてますけど、
はい、
じゃあ我々がビジネスとして扱っているオゾンっていうのも一緒でして、まあ、もともと皆さんよく聞いたことあるのが酸素っていうのは、
はい、わかります
。ご存知ですよね。
バッチリです。
酸素と水素ぐらいは、
酸素と水素は分かります。
ギリぐらいですかね。
水素水の水素みたいな。
あ、水素、そうですね。
OK です。
美容の水素
ですね。美容の水素、はい。
実はオゾンもですね、うん、まあ、あの、美容業界では今注目されてるんですけど、
オゾンが。
オゾンが。この先ちょっと、まあ、理科の話になるとですね、
はい、
オゾン、酸素っていうのは、まあ、そういう記号で書くとですね、化学式ですね、
はい、
O2。
はい。
それはご存知だと思います。
はい。
まあ、例えば水素は、まあ、それ水は H2O、
はい
はい、でオゾンは O3。
ちょっとメモしていいですか。
どうぞ。
酸素が O3。
真面目ですね。
真面目です。大人になって真面目になりました。酸素が O2、
はい、
で何でしたっけ。
で、まあ、例えば水素は、水は H2O。
水は H2O、
はい
はい、
で、オゾンは O3 ですね。で、まあ、例えばですね、まあ、O が2つあると酸素という話をしたじゃないですか。はい。で、まあ、その酸素原子と呼ばれるものが2つつくと、うん、酸素、
はい、
O2 ですね。
2ね、
はい、はい。酸素原子が3つつくと、O3 となりますので、それがオゾンと呼ばれるものになります。
はい。
で、じゃあそのオゾンっていうのはどういう働きをしているのかというと、
はい、
まあ、まずは、太陽光っていうのは、あれ直接浴びると非常に危険なものですので、大気中に太陽光が直接届かないようにバリアをしている。
ほう。
それはどうやってバリアをしているかというとですね、酸素に、基本、まあ、オゾンって酸化力が強い、酸化力が強いっていう言葉はですね、酸素に戻るんですよ。
ほうほうほうほう。
その、まあ、さっきの記号で言うと O2 になってしまうんですよね、すぐに。
はい。全部1個なくなるってこと。
そうです、
はい、
で O1 は残るじゃないですか。まあ、言葉がちょっと難しい、O はですね、
はい、
それが、太陽光とくっついたりとかですね、こちらの地上で言うと、まあ、嫌な匂いにくっついたりとか、
うんうん、
まあ、あと今で言うとコロナウイルスにくっついたりとか、細菌にくっついたりでして、それを、まあ、死滅化、不活化させるので酸素だけが戻りますので、要は専門用語で言うと、まあ、残留性がない
気体
になるんですよ。
あ、
でオゾンって、まあ、ちょっとこう話が前後しますけど、ギリシャ語で匂う気体と呼ばれてまして、
オゾン、
はい、 土井さんはオゾンって匂い嗅いだことあります？
ないです。
あのね、まあ、ぜひちょっと今度嗅いでいただければと思うんですけど、人によっては例えば
どこで嗅げるんですか？
あ、ちょうどですね、ここからいいですか、営業の話をして。
どうぞどうぞどうぞどうぞ、好きに使ってください。好きに
使っていいですか、はい、ちょうどですね、徒歩どうでしょう8分ぐらいのですね、はい、水上ビルにですね、はいはい、
そこそこですね、はい、
本日ですね、はい、あの O3 ピース豊橋としてですね、オゾンゲートの展示場、まあオゾンのですね身近に感じていただこうというですね、あの展示場を本日オープンいたしましたので、そちらに来ていただければもういくらでもですね、
かげる
オゾンを嗅いで浴びることが。
え、待って、オゾンゲート、ゲートってあのゲートですか、くくったり通ったりするゲート。
はい、すみません、ちょっと営業の話になってしまったんですけど。
大丈夫です大丈夫。え、あの私の中でオゾンは、
はい、
もうあの大気圏とかあのオゾン層まで行かないと、
はいはい、
たくさんのオゾンは実は出会えないと思ってたんですよ、
はい、
しかもなんかその O2 になってとか O の1個がどうのこうのってことは全然知らなくて、はい、ただ層になってるから、
はいはい、
太陽が多分ちょっと届かないんだろうなぐらいにしか思ってなかったんですけど、はいはい、そんななんか2個になって1個がどうのっていう、オゾンすごいじゃんってちょっと今思ってたんですけど、
はいはい、
そんな遠くにあるオゾンが水上ビルに今行けば
あるんですよ。これ素晴らしい実はですね、質問で、はい、あの雷あるじゃないですか、はい、あれはオゾン発生してるんですよ。
え、
これがですね、はい、オゾンっていうのはですね、まあちょっと専門用語で言うと3つあのオゾンを作ることができる技術がございまして、
3つの方法で、
3つの方法、
はい、
1つが紫外線方法と呼ばれるものでして、
はい、
まあちょっと、まあ、聞くだけでいいです。
わかりました。
紫外線方法、うん、で2つ目が放電方法、
放電、
まあ、要は電気を電圧をかけるですね、
はい、
で3つ目が電気分解と呼ばれるものなんですけど、
やばい、ちょっともう全然わからなかった。
難しいですけどね、
はい、
でまあ雷っていうのは電気が発するじゃないですか、
うん、
そこにオゾンも発生してるんですよね。
へえ。
そうした中でまあ豊橋でそのオーソルピース豊橋の展示場でオゾンが浴びれるっていうのは、弊社の技術で放電を使ってですね、酸素と酸素に電気、
はい、
電圧を加えてオゾンを作ることができるんですよ、
はい、すごくないですか、魔法みたいなことしてるじゃないですか。
でしょうね。でもただ別に我々だけの技術じゃないんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、これはもうあのオゾン発生器を扱っている会社であれば、放電方法と言われる先ほどの電圧を加える方法を使っているあの会社であれば取り入れている技術ではあるんですけど、ですのでオゾンっていうのは自然界にも存在するんですけど、
はい、
人工的に作り出すこともできる。で
先ほど同じ質のものが、
質のものを、そしてあの残留性がないので酸素に戻すことができる、はい、手元に何も残らない、うん、安心安全という
無害って、
はい、無害っていうところですね。
人間ってすごいですね。
そう
オゾン、オゾン層のあのオゾンを作り出せちゃうことまで今できてるってことなんですね。
そうなんですよね。要は人工的にオゾンを作り出すことで、まあ、人工物って基本こう残留物が残ってしまうことが多いんですけど、はい、自然に帰るっていうものに関しては非常にオゾンっていうのはこれからも非常に楽しみな、あの要は何て言うんですか、環境技術に対して大いに役に立てる、まあ、期待ではあるのではないのかなと思っております。
なるほど、
はい、
で今そのオゾンがそういったあの効果があるよっていうのは分かったんですけれど、はい、それを発生させてゲートにすることで、
はい、
何かいいことがあるんですか？
これはですね、はい、まあ元々あの多くの、オゾン発生器と、ね、うん、呼ばれるものは空気清浄機のようなですね、
はい、
タイプでオゾンを噴霧させるっていう電化製品が多い中、
あ、
まあ、我々はこう豊橋発のベンチャー企業として、
はい、
まあ、当時ちょうどコロナでですね、人の出入り、不特定多数の人が移動できない、
うん、
まあ、お店も閉まってしまう、国もまたげないっていう中で、何か我々ができることをオゾンの力で何かできないかと考えた時にですね、もともと私が20代、こうちょっと旅というかね、
はい、
バックパッカーとして、
かっこいいですね。
名前はかっこいいんですけど、ただもうこうお金なしのね
いいんですよ、それぐらいの
言わなくていいです、
大丈夫、それぐらいでいかないと、
はい、
合流してたらちょっとなっちゃいますけど、
はいはい、はい、なんでまあそういう、
うん、
まあ、貧乏旅行じゃないですけど、
はい、
旅をする中で、
うん、
やっぱこう世界中を回りたいっていう夢があった中で、まあ、今こうして世界中を回ることができないじゃないですか、
はい、
うん、そうした中で、まあ、何かこう役に立てることはできないのかなっていうところで、まあ、 弊社の開発責任者の今井さんとですね、うん、まあちょっといろいろ煮詰めながら考えていく中で、じゃあ何かこう門型のオゾン発生器を作ることによって水際、当時水際対策をとにかく徹底しようっていう時期だったんですよね。でその中で、まあ、空港をターゲットに、はい、そういった、不特定多数の人が出入りする、各国から人が出入りする水際対策で、役に立てる、オゾンで役に立てるものを作りたい、うん、そこから生まれたのがもうまさに名前の通りオゾンゲート、
ゲート
門ですね。
ちょうど今あの O3P スターのホームページを見させていただいてるんですけど、
はい、
まさにもう本当、うん、門なんですよね。
そうですね、
両側にこれが発生器って呼ばれるものかな、
はい、
ちょっとまあ 薄そうには見えるんですけど、はい、白い、まあ、ちょっと横長なのかな、なんかこう向き合ってるようなね、
はい、
あのよくあのドミノ倒しでちょんってやったらダダダダダって倒れてくような、あれを2枚向き合わせましたっていう、
非常に例えが分かりやすい、
ありがとうございます、
はい、
でその上に銀色のこうパイプですか、
そうです
が、なんかそれ両方を左右につなぎ合わせてるんです、
はい、
でそこの間をくぐるって、通るっていう、
そうですそうです。
じゃあこのさっきドミノで例えたその積み木の向かい合ってるお互いから、
はい、
オゾンが出てる、
そうです。これがですね、まあ、ちょうどホームページのがまだちょっと旧型でして、
はい、
今日ちょうどそのオープンに合わせて新型の発表会を行ったんですけど、
はい、
今回の新型はですね、上からですね、頭上からオゾンを噴霧させてですね、
お、
足元から吸収口を設けてこう循環させるというですね、またちょっと新しいタイプのオゾン発生器を開発しまして、
はい、確かに横を飛び合ってるその線みたいなところをスッと通るよりも、
はい、
結局は全身なのじゃないですか、
です、ね、
上から下だと、
そうですそうです、
頭の先からつま先までっていう、はい、へー、そういった最新のものが今水上ビルにあるってことなんですね。
そうですね、
今じゃあ実際にどこかもうこのゲート置かれてる場所あるんですか。
そうですね、まあ今日もこの沖縄のカリシュウェアで、
はい、
来させていただいたようにですね、
付箋だったんですか、それカリシュウェアって言ってたのは、
はい、
やられましたねはい、何でしょう、
これあの沖縄の方で、
はい、
だいぶ引き合いが増えてまして、
あ、
まあ、先ほどお伝えしたその水際対策っていうところで、まあ、日本自体は島国なんですけど、沖縄ってもう島国の中の島国じゃないですか。
そうですね、はい、
でこうした今愛知県も非常事態っていうのがまん延防止に戻る中、
うん、
沖縄だけはまだ非常事態 で、
ね、ダメでしたもんね、
そうです、
と同じようにはならなかった、
そうです、そういった中でやっぱ水際対策というところに非常にこちら の人たちの感覚よりシビアなんですよね、非常に、うん、中で、まあ、オゾンゲートが、まあ、受けてるというかですね、評価をいただいてまして、はい、まあ、今離島空港のですね、石垣空港であったり下地島の空港、うん、あとは、まあ、宮古ですね、はい、これからといったところに今随時設置はさせていただいてるんですけど、ただこれも国際線のターミナルに置く予定だったんですけど、うん、まあ、今国際線飛んでませんし、
うん、
お客さんいませんので、うん、空港スタッフの出入りするオフィスの入り口にオゾンゲートは設置させていただいてます。
なるほど、はい、じゃあ実際にも活躍中なわけなんですね。
そうですね、まあ、メイドイン豊橋で作ったものが、まあ、今
は
沖縄の方で評価をいただいてるっていうところですね。
豊橋すごいですね。
そうなんです、ものづくりやっぱり豊橋っていうのは非常に高評価で、
でも萩原さんがこのコロナだから、あ、オゾンよしゲートとかじゃないじゃないですか、
はいはい、
そのもっと前からきっとオゾンっていうものをこう取り扱ったりこう研究されたりとかしてたってことですよね。
はですね、オゾンをちょうど知ったのは先ほどお伝えした20代、
ま
あ、世界中を、まあ、バックパッカーで回っていた時にヨーロッパでオゾンっていうのは知ったんですよ。
あ、もうその時にヨーロッパでオゾンって、
そうです、なんでヨーロッパ、日本の方ってオゾンっていうとまだまだね、土井さんのようなハテナの方が多いんですけど、はい、向こうの方だとね、もっと小学生とかも知ってる、まあ、女性の方でも多くは知ってる、大体こうインフラの下水処理にドイツやフランスって取り入れて、まはい、られますので、はい、皆さん大体オゾンっていうのは認知度としては非常に高い、
すごい、
中で日本にこうやって戻ってね、こうビジネスをする中で豊橋の町工場で12年ぶりぐらいにオゾンに出会ったんですよ。
おう、
そこから、あ、豊橋でもオゾン作れる人がいるんだと、じゃあこれをもう一回ビジネスとして豊橋から 世界中に発信できないのかなという思いで立ち上げたのがオースリーピースになります。
じゃあそのヨーロッパでオゾンを知って、はい、で豊橋でもう一回再開するまでのその12年間は、はい、オゾンは知ってたけど、はい、オゾンないなみたいな12年間だったと思う、
ね、ずっとこうオゾンを思って眠れないとかそういうのはね
そこまでじゃなくて、
ね、そうですね、オゾン、そうですね、
オゾン、
うん、あの女性忘れられないなみたいなそんなね、まあ、夢中ではなかったですけど、はい、
でもまあでも運命ですよね、きっとその12年かかったけれども、はい、豊橋、ここ豊橋だったと同じ場所で出会ったってことですもんね。
そうです、そう
です、はい、はあ、で、オースリーピースを立ち上げた、はい、すごいですね、なんか理科の授業だったのが、うん、なんかどんどん環境の問題とか、ああ、今こう社会問題の勉強まで、ね、
はいはいはい、
ね、させていただいて、
こうやって受け取っていただけると非常に助かります。
すごい興味が湧きました、オゾン、
はい、は
あ、あれ今オースリーピースさんではゲートっていうことだったんですけど、はい、例えば私たちみたいにこの机の上で何かやってるとか、はい、ずっと私がここで喋ってると、はい、ここの空気って私のその呼気マスクしてますけど、ちょっとこう、はいはい、覆われてるじゃないですか、
はい、
ただここをなんかオゾンで綺麗にしたいみたいな、はい、そういうちっちゃめの何かとかも、
あ、もちろんそれはまあ普通の、いろんな会社が使ってるオゾン発生器、
あ、そういうのがあるんですか、
ね、はい、あります。そういうのがですね、まあちょっと専門用語になります CT60 というですね、うん、まあちょっと難しい、非常に難しいんですけど、オゾンがその空間に、どれだけ達するとウイルスが不活化されますよっていう、うん、まあ、CT61 っていう値があるんですけど、例えばこれぐらいの、まあラジオの空間ですと、まあ、1時間ぐらいあればですね、オゾンを噴霧し続けると、まあ、それとウイルスとかが不活化するような空間
に、私がこんなにずっと喋ってても、
はい、
1時間ぐらい、
ただまあそこに、高濃度のオゾン発生器を使うとやはり危険ですので、そこにはちょっと人はいない方がいい。ただ低濃度を使うと多少時間はかかりますけど、うん、人はいてもいい。
オゾンって高濃度になると危険なんですか？
やはりですね、そういうイメージもあるんですけど、
はい、
確かに国もそういったガイドラインは出しているんですけど、まあ確かに高濃度のオゾンって危険なんですけど、じゃあオゾンで今まで、うん、人が亡くなったっていうことは、まあ我々も会社やってる中で聞いたことはないんですよ。これはなんでかっていうと匂うんですよ、オゾンっていうのは。
オゾンは匂う、
はい、先ほどお伝えしたように、まあ人によって生臭いとかですね、
へえ、
布団を天日干しした匂い、ね、
いい匂いじゃん。
そうなんですよ、まあ好き嫌いがね、
お日様の香り、
そうです、お日様の香り、あとは、森林浴の香りとかですね。
おお、
ですのでそうやって匂うんで、はい、高濃度っていうのもこれが充満するんで非常に匂うんですよ、
はい、
ただそう匂うとその場から離れることできるじゃないですか。
そうです、ね、
あとまあ換気したりとか、
うんうん、
ですのでああいった一酸化炭素中毒のような、気づいたら
気づかないや
つ、亡くなってたとか、うん、そういうのは今まで事故はないですので、
なるほど、
ね、高濃度は危険ですよ、でも気づくことはできますよねっていう、は
い、ああ、はい、じゃあちょうどいいその濃度でゲートに今されてて、
は
い、
そうです、
で誰も待たなくてもそこをスッスッと通って、
はい、
で無害化してくれてっていう。
そうです、これがですね非常にまあ実験を今回も
大変な、
泊まり込みでですね、重ねた結果、国の出してるガイドラインが専門用語で 0.1ppm というですね、うん、まあそれ以上超えると危険ですよとか、
濃すぎるよ、
はい、でこれぐらいで人体には8時間1日8時間ぐらいであれば問題ないよっていうガイドラインが出てる中、うん、オゾンゲートはですねちょうど、まあ、僕ちょっと身長高めですけど、はい、身長平均身長170ちょいぐらいな日本人の平均身長ぐらいに合わせた人が出入りする中ではちょうどそこがですね 0.1ppm を切る、
おー、
濃さにずっと保てるような、
ずっと、
はい、技術を採用して、まあ、ちょっとオゾンのカーテンがそこでできるように。
すごいですね、
はい、
よく何アニメとかドラマでちょっとこう冒険者が洞窟とか山の中入ってたら、はい、滝のね滝壺があって、うん、水がこうジャーってこうカーテンで、
はいはいはい、
パッと開くとなんか裏に宝物の山があったみたいな、水のカーテンがあるじゃないですか。
なるほど、
ああいうイメージでオゾンがこう
オゾンゲート通ったらお金があった
みたいな。お金があった、それはないよってね、それはないよだけど、まあ、安心安全な空気空気というかね、こう気持ちに実際現実的にもなれるよっていう、
はいはい、
は
あ、そうです、確かに、
まあ、見てみた、
おっしゃる通りですね、うん、まあなんかキャッチコピーとか、まあ、特にまだないんですけど、オゾンゲートくぐればそこはまあ あのウイルスのない世界とか、うん、そういったことは歌っていけるとは思いますね。
そうですね、はい、じゃあ今回あの今もう実際には沖縄でもう置かれてるってことなんですけど、はい、どんどんどんどんじゃあ、置いてくれる場所というか使いたいっていう方はじゃあ募集中という、はい、
そうですね、まあ、今特にまあもともと空港をターゲットに作ったもんですので、まあ、空港の方から、お声を今かけていただいてる。
でも駅とかだって同じこと言えますよね。
そうですね、
結局人の出入りがあるので、はいはい、あの何改札のとことか、はい、それこそ電車のちょっと乗り降りする場所とか、
そうですそうです、
電車の扉の間口ぐらいに合わせて置かれると、はい、何の負担もなく、
はい、
そういう風なケアができるってことですよね。
そうですね、やっぱこう、今こういうね、まあ、コロナ禍の中でやっぱ結局メンタルじゃないですか、自分がどういう風にそうこう過ごしていくのか、はい、生きていくのかっていう中で、まあ、そういうのが安心安全いう付加価値が、まあ、提供できれば、うん、まあ、皆さんがこういう世の中でもハッピーに暮らせるのかなと思いますので、
はい
はい、ぜひそこは、まあ、土井さんのようにまだまだやっぱオゾンを知らない方が多いので、まずはその普及活動ですよね。オゾンゲートを売るとか、
うん、
の前にやっぱりオゾンを知ってもらうっていうことが大事なのかなと、
ね、は
い、
オゾンのメリットも
そうです ね、
ね、知ってもらえれば、はい、あ、なるほどってなるじゃないですか。
そうです、
そ
うです、
その、 あの水上ビルの展示場に行けば、はい、オゾンのお勉強もちょっとできるって。
もちろんです、
萩原さんに教えてい
ただきます。直接ご指導させていただきますし、
あの、ね、すごい分かる、あの聞いていただいて分かると思うんですけど、すごい分かりやすいんですよ。
あ、もうそう言っていただけると、
私みたいにちょっと自信がない人でも、あ、分かったってなるので、
あ、それは嬉しいです。
ぜひあのラジオ聞いてないお友達とかね、
はいはい、
ちょっとオゾンについてちょっと聞き行こうよみたいな感じで、
はいはい、
言っていただければ。
そうです、もうあの隠し玉としてオゾンはアンチエイジングに効くっていうことが
浴びたい、
実証されてますので、そこは来てからのお楽しみということで。
そうなんですね。
別にあの人参ぶら下げてるわけじゃないので。
じゃあの第2弾の時にはその美容の話も。
もちろんです。
第1弾目は今ちょっとオゾンゲートの話でしたけど。
To be continued で。
To be continued で、また、はい、あの後半に来てください。
あ、ぜひ。
なるほど、ありがとうございます。はい、そんな素敵ないいあの付箋も残して。じゃあ実際に水上ビルで見に行きたいよという方は、はい、いつまでそのゲートあるんですか？
は
い、
これはですね、もうあの3ピース豊橋展示場といった形で、
うん、
あのずっと、まあ、あのオープンというかですね、
あ、ずっとオープンなんですね、はい、期間限定ではない、
期間限定ではなくてですね、あ、まあ、ポップアップショップとかじゃなくて、
はい、
もうずっとこの先あの借りて、まあ、これもあのコミュニティスペースをですね、
はい、
やっているファーマーズというですね、
はい、
水上ビルにありまして、
はい、
そこはまあ我々が例えばオフィスを借りて、うん、オゾンゲートを売っていくっていうよりは、うん、もうやっぱり不特定多数のお客様が出入りしている施設に置いていただいて見てもらうっていうのが一番いいんじゃないかというところで、まあそこでこう意気投合した、まあ、ファーマーズの代表の木村君の方と、
はい、
まあ、こう一緒にやるようになって、まあ、ファーマーズに置かせてもらって、でそれでもいつでも 見ることもできますし、そのファーマーズを使うお客様もあの安心安全にコミュニティスペースを使えますよっていうことでオスリピース展示場はやっております。
なるほど、
はい、
ちょっともう一回戻っていいですか？
はい、どうぞ。
じゃあちょっと見に行ってあげるじゃないですか、
はい、
ちょっと美容の効果ももらえるってことなんですね。
もちろんです、そこはデモンストレーションでですねあのオゾン水を、
はい、
あの作ってお待ちしておりますので。
ありがとうございます。
はい、
痛いね、タちゃん。もう本当にごめんなさい。もうあの
今日一の笑顔ですね。
すいません、すいません、本当にすいません。あの分かってます、大事なあとオゾンがどんだけいいことで大事かっていうのも分かってるんですけれども、
はい、
やっぱりもうあのこの年齢になってくると美容もすごくね、気になるので、
それぐらいオゾンっていうのは、うん、あの非常に色まあ可能性がですね、うん、多すぎて。伝えることもやっぱり、まあ、オゾンってそもそも何っていうところは伝えることも難しいのでですね、はい、やっぱり何回も言うように普及活動としてもう実際買いであの体験してもらうっていうのが一番いいんじゃないのかと、
はい、そうですね、ぜひあのお子さんと一緒に来ていただいてもいいかもしれませんね、
はい、
小さいうちからオゾンのことについて知ってもらえると、
はい、
やっぱりこの先違うと思いますので、
それは非常に楽しみですね、
はい、無料で
もお金取っていいんですかね。
ダメです、すいません、無料でお願いします。じゃあ無料で水上ビルのファーマーさんのところ で、
はい、
はい、体験できるということですので、はい、興味のある方はぜひあの期間限定ではありませんので、
はい、
足を運んでみてはいかがでしょうかということで、はい、あっという間にお時間が、あっという間ですね、本当に。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫です、
押してないですかね、
押してはないんですけれども、はい、そろそろ 終わりの時間となりましたので、はい、今日はこのあたりで、
はい、
はい、一旦1限目は終了させていただきたいと思いますけれども、
ね、はい、2限目も楽しみにしておりますので、
はい、じゃあ本当に本当ですよ、はい、また来てください、よろしくお願いいたします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
ということでこの時間はですね、株式会社オースリーピース代表取締役の萩原義行さんにお越しいただいて、オゾンって何っていうオゾンゲートの話を伺いしました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どんな言葉叫べば響くでしょうか、心の奥底にずっと